こんにちは、稲田勤です。ホープチャンネル講演会にようこそお越しくださいました。ご一緒に聖書の御言葉に耳を傾けて、聖書が教える神様について考えていきたいと思います。この聖書は人類の歴史の荒波を耐え忍んで、今もなお読み継がれている不思議な本です。実際に多くの人がこの聖書によって人生を変えられています。真剣に耳を傾ける価値のある書物と言えるのです。大滝俊一教授はこのように言っています。湯川秀樹博士が、私はどこから来てどこへ行くのか知りたいと言われましたが、聖書にはその回答があるのです。湯川教授はノーベル賞受賞者です。抜群の知力のある方です。しかしそれでもわからないものがあるのです。その湯川さんがわからないことというのは、人はどこから来てどこへ行くのかという問いです。聖書にはその答えがあるというのです。イザヤ書41章10節、恐れてはならない、私はあなたと共にいる、驚いてはならない、私はあなたの神である、私はあなたを強くし、あなたを助け、我が勝利の右の手を持ってあなたを支える、私はあなたの神であると聖書の神様は言われます。この神様と私たちはどのような関係にあるのでしょうか。この神様はあなたを作られた神様です。聖書の神様はあなたを愛される神様です。今回はこの聖書の神様があなたを探し求める神様であることをご一緒に見ていきたいと思います。もう4年前のことです。北海道の山中で小学校2年生の男の子が行方不明になる事件がありました。両親が注意しても言うことを聞かない息子をしつけのために車から降ろして、数分後に戻ると姿が見当たらなくなってしまったのです。一日と過ぎていく中で、最悪の事態を誰もが予想する中、6日後にこの男の子は無事に発見保護されました。本当に良かったと思います。捜索のために多くの人が動員されました。両親はどのような思いだったでしょう。子供を置き去りにした両親に対してはかなりの非難の声が上がりました。しかし自分のやったことを一番後悔して、心配で眠れない日々を過ごしたのもご両親だったに違いありません。無事保護のニュースを聞いた時にはどれだけ安堵したことでしょう。病院で再会した時には抱きしめて涙を流したに違いありません。愛する息子だからこそ喪失の悲しみがあり、また発見の無常の喜びがあるのです。発見までの6日間、両親はまともに眠ることも食事をとることもできなかったはずです。自らも必死に探したことでしょう。決して諦めることをせずに探し続けたことでしょう。実は聖書の神様はこのご両親以上の思いを持ってあなたのことを探し続けておられるのです。すでに学んだことですが、人間は神様に創造された存在です。私もあなたも神様によって作られたのです。神様によって作られた人間には3つの特徴、特質があります。1つ目、人間は 神の形にかたどって創造されているということです。これは人間だけの特徴です。動物は違います。2つ目、人間には自由意志が与えられている。人間には選択の力、自由意志が与えられています。ロボットのように全てのことがプログラミングされていて、命令された通りに動く、そのような存在に作られているわけではありません。考え、選ぶことができる存在として作られているのです。3つ目、永遠を思う思いが与えられています。聖書にはこう書かれています。伝道の書3章の11節、神はまた人の心に永遠を思う思いを授けられた。ですから人間だけが目に見えない世界に心を向けることができます。人間だけが祈ります。宗教を持つのも人間だけです。これは神様から授けられた能力であり、最初から備わっているものなのです。言い換えれば、神様は人間に初めから神様を求める思いを授けておられるのです。パスカルをご存知でしょう。哲学者であり、思想家であり、数学者であり、神学者でもあります。彼は人生に悩む若い時代を経て聖書の神様に出会います。そして大きな喜びと平安を得るのです。彼はそれを終生忘れないように、その日のことを羊皮紙に書いて、それをコートの裏側に縫い込んで手放さなかったと言われています。そんな彼が書き記した言葉の一つがこれです。神は人間の心の内に神にしか埋めることのできない空洞をお作りになられた。何をしても私たちには虚しいという気持ちが拭えないのはそのためであります。その理由がここにあるのです。私たちの心の内には神様にしか埋めることのできない空洞があるのであります。伝道の書1章の一節、空の空、空の空、一切は空である。これはイスラエルの三代目の王であるソロモンの書き残した言葉です。彼は栄華を極めた最も富栄えた王でした。彼はあらゆるものを手に入れました。やりたいことは何でもしました。欲しいものは何でも手に入れました。快楽も求めました。それを極めました。しかし何をしても、何を見ても、何を聞いても、何をやっても虚しかったと彼は告白しているのです。空の空、一切は空、つまり全ては虚しいと彼は人生を振り返って正直に告白したのです。この言葉は文法上最上級が使われています。すなわちこれ以上ない虚しさだと彼は言っているのであります。しかし彼は晩年神様に立ち返りました。そしてこう記したのです。伝道の書12章13節、ことの帰するところはすべて言われた。すなわち神を恐れ、その命令を守れ。これはすべての人の本分である。人間の心はこの世のものでは決して満足しないのです。神様に与えられている心の空洞がありますから、神様と出会わない限り心が真に満たされることはないのです。ですから聖書は神様が人間を探し求め、人間が神様を探し求める物語なのです。聖書は旧約と新約に分かれています。前半が旧約聖書ですが、 創世記3章の9節にはこのように書かれています。あなたはどこにいるのか。これは神様が人間に語りかけた言葉です。アダムとエバはエデンの園にいました。神様と顔と顔を合わせて生活をしていたのです。約束が一つだけありました。善悪の知識の木からは取って食べてはならない、そう言われていたのです。しかし二人はサタンの誘惑に負けてその木の実を取って食べてしまいます。これは単なる食欲の問題ではありません。神様との正しい関係に生きるか否か、その忠誠がこの木によってテストされたのです。人間には自由意志が与えられていました。神様に従うことを選ぶことも、神様に逆らうことを選ぶこともできました。人間は約束を破り、食べてはいけないと言われた木の実を取って食べることを通して神様との正しい関係を自ら捨てて神様に背を向けてしまったのです。神様を離れた二人は身を隠します。子供がそうです。悪いことをしていると親の顔を見れなくなります。そして隠れます。同じです。そんな二人に神様は言われたのです。あなたはどこにいるのか。そこはあなたのいるべき場所ではない。そこから出てきて私との正しい関係に立ち返りなさい。この言葉にはそのような神様のメッセージが込められているのです。あなたはどこにいるのか。ここに神様が人間を探し求めている姿がはっきりと示されているのです。一方、聖書の後半の新約聖書の最初、マタイによる福音書にはイエス・キリストの誕生の次第について書かれています。いわゆるクリスマスの物語です。ベツレヘムに生まれた救い主イエス・キリストを遠く東の国から星に導かれて訪ねてくる博士たちがいました。彼らは王宮に来て、ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますかと尋ねるのです。これは人間が神様を、救い主を探し求めている姿を示しています。ユダヤ教の哲学者ヘッシェルは人間を探し求める神という本の中でこう言っています。聖書においては人間が神を探し求めていることが主たることではなくて、かえって神が人間を探し求めていること、これが根本である。実に深い洞察だと思います。世の中にはたくさんの宗教があります。そのすべてが人間の方から神や真理を求めることが主になっているのではないでしょうか。しかし聖書の教えは違うのです。人間が神様を求めることも大事ですが、それ以上に神様が人間を探し求めている、それこそが聖書の根本だというのであります。食べてはいけない木の実を食べて神様に背を向けて自ら身を隠したアダムとエバに、神様はあなたはどこにいるのかと呼びかけました。これは人間の根本を問う問いかけであります。そして神様が人間を探し求めている姿勢を明らかにするメッセージだったのです。イエス・キリストはこの神様と人間との関係性を一つの例え話で話されました。100匹いた羊のうち1匹がいなくなってしまうというお話であります。羊飼いは99匹を野原に残していなくなった1匹を探しに出ます。決して諦めません。見つかるまで探し続けるのです。そしてついに見つけて大喜びする という話です。これは例え話です。ここで失われた一匹の羊は人間を表し、それを探す羊飼いはイエス・キリスト、すなわち神様を示しています。神様が失われた人間、迷い出た人間を探し求めているのです。人間が迷子の羊に例えられていることはとても興味深いことです。羊は弱い動物です。また羊は目が悪く、方向感覚が鈍いのです。ですから羊飼いから離れ、仲間たちからはぐれたら、自分がどこにいてどこに行けばいいのか、すぐにわからなくなるのです。戻る場所もわからなくなるのです。人間も同様に、自分がどこから来てどこにいてどこへ行くのかがわからずにいるのではないでしょうか。この迷子の羊の姿は、神様から離れて失われている人間の姿そのものであります。神様はその失われた人間を探し求めているのです。聖書には罪という言葉が繰り返し出てきます。聖書が言う罪とは、もともとは的を外すという意味の言葉です。悪い行為よりも悪い関係、状態を指す言葉なのです。人間は神様から離れて的外れに生きている、それこそが罪なのであります。スポーツで、サッカーが好きな方もいらっしゃると思います。このサッカーというスポーツでは、相手のゴールにボールを入れないと点が取れません。どんなに多くシュートを打ってもゴールの枠に行かなければ得点することはできないのです。人生も同じです。神様から離れて枠を外して的外れに生きていたら、どんなに頑張っていてもなお欠けているということが言えるのです。そんな人間にイエス・キリストが送った最初のメッセージが、悔い改めよ、天国は近づいたでした。悔い改め、メタノイア、これは方向を転換するという意味がある言葉です。向きを変えるということです。今までは神様に背を向けていたけれども、これからは向きを変えて、方向を変えて、神様との正しい関係に立ち返って、神様と共に生きることを選ぶということです。的外れに生きている人間にとって、この方向転換は命に関わる問題です。迷子の羊は、もし失われたままでしたら、最後には死んでしまいます。でも神様は人間を失いたくないのです。死んでほしくないのです。だから必死に探すのです。絶対に諦めないのです。そして見つかるまで探し続け、見つけて大喜びするのです。先ほど紹介したヘッシェルは、この羊飼いが迷子の羊を見出した瞬間を、神がついに人間に到達した瞬間であり、神がエクスタシーを感じる時であると、そう言っています。なんという大胆な表現でしょうか。喪失の深い悲しみがあり、発見の無常の喜びがあるのです。なぜ諦めずに探し続けるのでしょう。答えは簡単です。大切だからです。愛しているからです。イザヤ書43章1節。ヤコブよ、あなたを創造された主はこう言われる。イスラエルよ、あなたを作られた主は今こう言われる。恐れるな、私はあなたをあがなった。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のものだ。この神様の言葉の中に、あがなうという言葉が出てまいりました。あがなうとは、買い戻すという意味があります。 例えばここに私の時計があります。これは私にとって大切なものです。ところがある日、私はこの時計を失ってしまうのです。その失ってしまうとしましょう。探しても見つからないのです。ところがある日、質屋の前を通りますと、なんとそこになくした私の時計が置いてあるではありませんか。急いで店内に入り、店員にこれは私のなくした時計ですから返してくださいとお願いをします。でも決して返してはくれません。もう失われているからです。その失われている私の時計をもう一度自分のものにするためには代価を払わなければなりません。泣く泣くその代価を払って買い戻す。その時初めてなくしたこの時計は再び私のものになるのです。贖うとはそういう意味です。神様にとって大事な大事なあなたが失われた。そのあなたを探し、見出し、自分のものとして連れ戻したい。そのためには代価を払わなければいけないのです。失われていますから。もともとは神様のものだったんですけれども、失われていますので代価を払わなければなりません。人間は命を持っています。命には命ということで、神様は命を支払って私たちを買い戻されたのです。それがイエス・キリストの十字架の意味です。神様は私たちを愛するがゆえに、イエス・キリストの命という代価を支払ってあなたを買い戻して、再び自分のものとしてくださったのであります。人間の価値は容姿の美しさや成績で決まるのではありません。人間の本当の価値はイエス様の十字架によって測られなければなりません。神様にとってあなたは一人子であるイエス様の命を捧げても惜しくないほど価値のある大事な存在なのです。神様にとってどうでもいい人など誰もいないのです。人間は簡単に人を差別したり見下したり軽く扱ったりします。でも神様は決してそのようなことはなさいません。神様はあなたは私のものだと言われます。自分のものが失われて、その失われたものを命がけで見出して、命を払って再び自分のものにするのですから、喜ぶのも当然であります。迷子の羊の例えで強調されているのは、見つけてもらった羊の喜びではありません。いなくなっていた羊を見出した羊飼いの喜びこそが強調されているのです。迷子になった一匹の羊を探し出した時、羊飼いの喜びが頂点に達するのです。同様に、失われた人間を見出した時に神様の喜びは頂点に達するのです。ヘッシェルが言うように、その時神様はまさにエクスタシーを感じるのです。一人の失われた人間を見出した時の神様の喜びはそれほどまでに大きいのであります。イザヤ書の43章1節、ヤコブよ、あなたを創造された主はこう言われる。イスラエルよ、あなたを作られた主は今こう言われる。恐れるな、私はあなたをあがなった。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のものだ。神様はそう言われます。信仰とは、自分が神様のものとされていることを信じて喜ぶことです。この自分も探されている、イエス様によって愛のうちに探されていると信じることです。そして神様はこの私のところにも来てくださった、私の名前を呼んでくださり、見出してくださり、神様のものとしてくださったのだと感謝して喜ぶこと、これが信仰です。イザヤ書 41章10節、恐れてはならない、私はあなたと共にいる、驚いてはならない、私はあなたの神である、私はあなたを強くし、あなたを助け、我が勝利の右の手を持ってあなたを支える。私はあなたの神であると言われるこの聖書の神様は、あなたを作り、あなたを愛される神様です。それゆえに、的外れに生きて失われているあなたを決して諦めることなく探し続けておられるのです。神様は今日もあなたの名を呼び探しておられます。その声が聞こえたなら、どうぞ方向を変えて神様のもとに立ち返っていただきたいと思います。それこそが聖書の神様があなたに望んでおられることなのです。それではお祈りいたします。天の父なる神様、聖書を通してあなたがどのような神様であるのかを教えてくださり、ありがとうございます。あなたは私たちを愛してくださり、私たちをそれゆえに探し続けてくださるお方であることを今日教えていただきました。人間は神様に背を向けて的外れに生きています。まさに迷子の一匹の羊の状態です。そのままですと死んでしまう、そのような存在です。でもあなたはそうはさせたくなくて必死に探し続けてくださっていること、本当に感謝いたします。どうぞ私たちの方も方向を転換して、悔い改めてあなたのもとに立ち返って、あなたの懐でしか経験することができない誠の平安と安心を受け取ることができるように、どうぞ導いてください。このメッセージを聞いている一人一人の心にあなたが力強く働きかけてくださって、どうぞ皆さんがあなたの声に応答することができるように力を与えてください。イエス様の尊いお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。